どうも今日は、マック接続が、何か、不具合を持って、遅れてしまって申し訳ないことでした。ですね。それでは、今日のところ、詩編の23の、3節 B、後からちょっとメールで、追加のこと書いて、追加したんですけども、3節の B、行を開けてあるところからが本来のつながりなんですね。で、三節の魂を生き返らせてくださった前のところにつながっているわけです。それで、その一行開けて書いてあるのは本来は、この詩は皆にふさわしくから次の項目に入っているということなんですけれども、この行とか、23ペンとかですね、この何節とかいうのを決めたのもよほど大前なんですね。何百年とずっと昔ですけども、その時の判断が時々間違ってたことがあるわけですね。当然それはいろいろ十分な聖書の膨大な内容、旧約聖書ですので、適切に区切られていなかったのもお料理に出てきます。新約聖書でもそうですね。それで、本来はこの主は我が羊飼いのところから三節魂を生き返らせてくださるものが最初の区切りで、次からは主に皆にふさわしく正しい道に付される。そして死の影など、そういうふうにつながっているわけです。で、そこから三節からっていうのはそういう意味だったんですね。はい、それで、一節から始めのところは、主が我が牧者であれば、何もかけることがない、言い換えれば満たされるという、そのことを具体的にというか比喩的象徴的な表現で言ったわけですね。それから次の項目は、そのように満たしてくれた後で実際に導かれる。この導かれるっていうのはこの非常に安らかなところに導いて力を与えるんだけども、実生活の中でですね、どんなところに導かれるか。ということなんです。青草の葉、憩いの右側にもほとり伴い、あれを導かれるんだけども、そこで深い霊的安らぎを与えるけれども、現実の世界の中でどのようなところに導かれるか。それが、そして、そこでどのように主は対処してくださるんだろうかということが次の項目になっているわけです。主は皆、この主の愛にふさわしい、あるいは主の正義にふさわしく、あるいはその真実にふさわしく正しい道にということです。皆というのはその神様の本質を示しているので、そういう意味になってくるわけですね。皆にふさわしく正しい道に、要するに主の愛や真実、その正義にふさわしい、そういう道、これは人間ではなかなかどうしても人間は弱くて不真実なとこがあって、本当の正しい道を歩こうとしないと。本当の正しい道っていうのは、これは迫害の時代っていうことを考えたら非常に困難なことがしばしばあるわけです。現代でも中国でも子供連れで教会行ったらいけないとか、あるいはせっかく貧しい人も含めてたくさんの人たちの献金で立派な教会台できたのに完成してからブルドーザーで破壊していくという、これ何年か前、4、5年前に、これは NHK でもちらっと報道されただけです。こんなことが起こっていると。で、アメリカの中国向けのサイトで見たますと、はるかに詳しく出ていったことで非常に印象に残っているわけです。中国のそうした当局は言いがかりをつけて、出来上がったのを待つようにしてそれを破壊したという驚くべき状況です。でもそういうことは、NHK でほんのわずかパッチラッとこう見せただけで、キリスト教の迫害、弾圧がどのように行われているかは全く日本も報道しないわけですね。香港の圧迫、迫害っていうことを非常に大々的な報道もしたけど、キリスト教に関しては本当に報道しないということです。 一般のキリスト教社会でも知らされても、日本はこういうことを取り上げない。外交のいろんなシーンというものが出てきても、それは演劇や踊りやスポーツ、あるいは食べたり飲んだり、娯楽遊び、そういう方面で外交の領域に行っても、外交の精神的な柱であるキリスト教に関して本当に日本は報道も、情報も出さないということですね。イランやイラクにおいても、最近も新聞にも掲載されていたけれども、キリスト教の人が教会に寄ったら、そこで銃で、かなりの人が撃たれたというようなこともあったわけです。これはインドでも相当迫害が起こっているわけですね。一般的にほとんどそういうことも報道されない。でそういうインドのキリスト教に関することをインターネットで調べると、そういったことが書かれてあるわけです。日本によると、キリスト教に関することは様々なことを本当に疎くなってしまうわけですね。キリスト教の賛美がいかに多様なものがあるか、キリスト教の集まりってもどんなふうにいろんなところになされているか、そのことは一切報道も残念ながらされないということになっています。で、この、ちょっと、今言った、インドの、最近の、比較的最近のことでも少しだけ挙げておきますが、キリスト教徒死亡させたり、あるいは重傷はしたりするようなこと、教会建物焼き打ちをする。それから財産の破壊とか、そんなことを、まあ、したりするというわけですね。侵入してきて教会礼拝を中断させたり、礼拝している人を殴ったり。そして、さらにはですね、警察に電話して、キリスト教徒がキリスト教に改宗させようと強制的にあったという無実の罪を出して逮捕させるとか。そういうことすら起こっているということなんです。で、これは、ヒンズー教、至上主義者、イスラム至上主義、イスラム原理主義ようなものがヒンズー教にもあって、そして、まあ、2016年1月から10月にかけて、インドでは1週間あたり10回も教会が全焼させられたり、牧師が殴られたりしたと。これは、その1年前、やはりその NGO が報告した事件、その3倍にもなるということなんですね。それで、今から、まあ、15年ぐらい前は、キリスト者は 10% ぐらいもおったけど、現代では 2.3% とかですね。でも、キリスト教といって、正式の、まあ、日本の戸籍調査みたいなのを答えると、何らかの迫害が起こる。迫害される。ということを恐れて、キリスト教と、いうことを書かないという人たちがかなり出ているということのようなんですね。まあその今現在 2.3% でも日本も 1% ぐらいですから、それでも日本の2倍以上あるということです。まあそういうこと、まあこの一部ですけども、だから、そのようなところで、これはイランやイラクでも焼き打ちとかですね、そういった、 非常な困難のことが報道されておるわけです。それに比べたら日本はキリスト教だと言っても全然迫害なんかされることではないですね。全くそういうことでないことはそういう点では恵まれておるところですが、一般にヨーロッパ諸国、欧米諸国はみんなそうですね、もちろん。だからどうしてこんなことを言ったかというと、この正しい道ということは、キリシタン時代、ローマ帝国の時代でも、神様を信じるということ、唯一の神を信じる。ローマ皇帝にしても、天皇にしても人間だと。日本でも天皇はあれ人神でなくて人間ですと言うと、それだけで重罪犯人、重罪者になるわけですね。重罪人になる。直ちに連行されて、殴打されて、誰からどこがどういうふうにしたそんな思想を得たんだと。殴る蹴る、あるいは足指をギューッと曲げるとかですね。そういう拷問なんかをしたりされるということが起こっていたわけです。ですから、私たちは聖書を読むときに、この長い歴史、様々な国々のことを思い浮かべますと、皆にふさわしく正しい道に向かうと、我々日本人は今はですね、何の痛みもなく、ああ、正しい道に向かわれるのか、と。何にもそういうことを考えないで、パッと読んでしまうところにですね、この次の行はそのことのためにあるわけですね。たとえ死の影の谷を行くともと、正しい道っていうのは、長い歴史で様々な国で死の影、まさに死にさらされ、本当に殺されてしまうってこと、中国でもそういうことあったです。中国のキリスト教の発展というか、宣教の歴史を見たら、たくさんの人たち、宣教師たちが殺されていっているわけです。日本のキリスト時代は、あれもスペインの宣教師たちが書いた記録が、そういった国々の図書館にたくさん送られて手紙とか報告が。そこでずっと何百年も保存されているけど、日本側はそんなものを全部焼いてしまってですね、本当に日本の徳川幕府がいかなる反、そういう残酷なことをしたかに書いて、全くもう日本側の資料はほとんどもないわけです。スペインのそういった図書館に、たくさん、所蔵されているものには、何月何日に秀吉がこういうことをした。誰それと誰それ、誰それが捕まってこういうことをした。もう克明に記されておるということなんですね。それは戦前に、日本キリシタン迫害史という、殉教史という、日本キリシタン史ということで、岩根文庫の小さいもので、3巻になるものが出て、私もそれによって初めて、この、キリシタン時代のことわかった。でもそれは日本の資料でなく、宣教師たちが起こった何百年と保存してきたそういう資料がわかったからですね。実際にこれは私は災いをそこ恐れないなんてのはそういうことで、実際にこういう人たちがおったわけですね。イエス様もまさにそうです。神様は完全な正義と真実という。その本質に従って、キリストは正しい道に導かれていった。で、本当に死の影の谷を行くのを恐れないでいったと。でも最後のゲッセマネの祈りでは、本当に血の汗のような滴りを流して必死に祈ったと。耐え難いような苦しみに遭わされるようなことがあるわけです。誰でもですね、どんなひどい目に遭わされるかわからん、のこぎりで引かれるとか、裸でされて凍ってる水の中に掘り込まれるとかですね。実際に島根県に行く途中の乙女峠というところには、そういう史跡としてそのあるわけですね。で、背も立つこともできない檻みたいな中に、寒中でも、そんな中に閉じ込めて気を失わせるとか、また、そこで叩いて、そんなひどいことをして、死に至らしめるというのが、明治になっても行われたわけです。で、この四節のことは、そういう様々なことを知りますと、これは最も困難な、ですね、キリスト者が遭遇した困難な状況の時、まさに殺される 大変な苦しみを持って、そういう時でもこのことが成就した人たちがずっと歴史の中ではいたと、存在したということなんですね。そういうのに比べた私たちが現在経験していると、本当にもう特に日本ではですね、公務員であっても私のように公然とキリスト教の印刷物を教職に配布したということであっても、地位が全然上がらない。むしろ私は上がるどころか、生徒たちと放課後に十分時間を取るために、あえて一番末端の清掃担当の係、整備課とかですね、それから図書課と。そしたらいつも理科室でおれる。教務課は中心だったんですね、どこの学校でも。学校の授業に関わることでありますので、絶えず職員しておらなきゃいけないと、放課後も。いろんな話し合いとかいろんなこと、翌日の授業の変更とかいろいろ。そしたら生徒と個人的な話ができないということをはっきり私は知っていたために、最初は2年ほど新卒、卒業したのにもかかわらず、教務課、4人の中の教務課の一人として、2年間、でどうしても辞め、教務課を辞めさせてほしいということで、整備課、それから図書課に、3年目、4年目と配属してもらって、それで理科室でずっと、授業の時だけ行くと、職員会の時だけ職員室に入る、職員会の部屋に入ると。ということで、いろんな生徒が私のとこ個人的な相談に来たり、そしてまた放課後にその聖書の学びの会をすることができたわけです。そんなことをしてもですね、別に辞めさせることはない。ですね。でも戦前だったら、さっきも言ったように、天皇も普通の人間と同じですと。神様ではありませんなら、たちまちほら教職を辞めさせるとか、牢に突っ込まれるわけです。経済ということで。そしたら寒い寒い、戦前の、あれもっと前の、牢獄なんていうものは、およそですね、そこで、まともに生きていけないような寒さ、あるいは不潔なトイレもその部屋の中に置いてある。栄養は全く足りてない。火にも当たらない。今では死に難いような不潔な、不衛生な、そんなところが掘り込まれるわけですね。ですから、このところはよほど高い困難なところのことまでですね、見通した上で書かれてある。だからそれもはるかに軽微な困難、軽いですね。出世をしないとか、周りの人から、言うと、あの人は変わり者やと。私なんか一部の生徒から、吉村先生は宗教気違いみたいなもんだ、なんていうようなことを伝わってきたことありますけども。でも一方ではそういう中で、生徒の多くがですね、非常にうるさくて、まるで授業をまとめしようとしなかった人たちが、数ヶ月もしたら、もうほとんどのクラスをみんな、死後、すねざったをするようなこと、本当になくなっていったと。非常によく言うことを聞くようになっていったわけですね。最初言いたいことを言わしておいたらいいことで、初めからそういう覚悟で臨むと、神様の力を望むと不思議とそういうことはいろんなタイプの学校、いろんなタイプの生徒たちがおったわけですね。でもそういうことがどこでもどっか共通して起こっていたということを思うわけです。でもそれはこういう、文字通り死の影の谷を行く、なんていうようなことでまるで違うわけですね。はい。だから詩編というのは、イリリラマ砂漠谷でも、キリストが十字架で釘に打ち付けられた時の叫びであったと。それを予告するものでもあったけれども、いかなる困難や危険や厳しい状況にあっても、ますます光ってくるような言葉が聖書の言葉だと。いうことなんですね。ステパノはまさにこういったあれですね。周囲の人から、ユダヤ人の歩んだ歴史のことを非常に、今直球を投げるように、 預言者たちを迫害し殺してきたと、本当に神に背いてきたなんていうことを言って、激しい憎しみを受けたわけですね。そしてこんな奴は生かしておくなということで、主のユダヤ人たちが石を投げつけて、激しい敵を燃やした。そして本当に殺されていくんだけれども、まさにこのステパノを皆にふさわしい、神様の正義にふさわしく、正しい道に向かれた。その結果、死の影の谷を行くときになって、本当に殺されたけれども、災いを恐れずに、そしたら神様が、それは次のご説明のように、そんな大変な闇のただ中なのに、天が開けて復活のキリストがありありと見えたと。生涯で最も高められた、満たされた、霊的に高いところに引き上げられたというんですね。こういったところを描くところは、私たちから見ても何か雲の上のような遥かに高い、想像を遥かに超えるような世界のことまで見通して書いてあるということです。この人間世界ではどんな苦しいことが起こるかわからない。でも、意識不明になってもなおかつあなたが共にいてください。イエス様も、あのように叫びつつも、神様は確かにイエスと共にいたわけです。だからこそ復活をさせたわけですね。人間の目から見たら、全くの絶望としか思えない。わからない。けれども神様はここにあり、共にいて、キリストを天にあげ、そして神と同じ栄光の姿に変えて、この聖霊となって地上にも再び来られたと。で、そこで、ちょっとあれを補足する。この、だから3節の B。こういうに節が2つに分かれるとか A と B としたりしますが、この3節の後半部から4節のこのところ、あなたが共にいてくださるということが一塊になって、それをちょっと追加しているのが、あなたの無知、あなたの杖、私がそれが私を力づけるですが、ここで、この訳、日本語では無知と杖と訳しているんですが、言語はですね、両方とも杖、ないしは棒、杖といった自身は棒ですよね、ということを意味しておるので、無知というふうな訳は、これは英語訳いろいろたくさんすぐに参照ができる、私の場合すぐに参照が何十種類とできますが、これはほとんどないんですね。言語はそもそもヘブライ語が本来棒。棒は杖になりますよね。杖はまた棒として使う。それの言葉の表現は違うだけで、ですから英語ではどういう訳になっているかということを、いつも出している訳でちょっと見ておきます。コメント欄にちょっとコピーします。は、ニューインターナショナルバージョンですね、NIV。Your road and your staff。ロードもこれは英語の辞書で調べたときにわかります。これも棒、杖なんですね。スタッフ。これも杖です。杖ないしは棒。このスタッフというのは、そのメンバー、担当者という意味で、今ではよく耳にする言葉ですけども、それとまた違ってこのように、杖、棒ということで使う。といった意味もあるわけです。いわゆるロード&スタッフと。NRS、これもアメリカプロテスタントの代表的なものですけど、これもそうですね。Your road and your staff. Come for me. ですね。 これもほとんど NRS、New Revised Standard Version もほとんど同じです。それからあと一つ、カトリックの代表的なもの、タイトルよく出しておりますけれども、Your staff and your cook are there to soothe me. これスタッフ、あなたについて。これクルックっていうのは曲げる、曲がったということですが、この場合は、先の方が曲がった、羊飼いが使うような杖。先の方が曲がった。これ私も持っていますけれども、もう降りるとき、あるいは、登るときは、夏場は、夏場といっても、4月から11月ほどまで絶えずマムシに気をつけていけないので、それこそ身を守るためなんですね。でも、登るため、非常に身を守るためには不可欠なものになっています。クルックって曲げるとは曲がったっていうわけですね。曲がったコードとかそんなにも使いますけども、これでその先のクルックって名詞で、先が曲がった、杖です。まっすぐな棒ではなくて。両方にこの杖とか棒の本来でありますので、こういうふうになっています。それから、これはちょっと、日本のことですが、ギリシャ語訳、後の方ですね。これも同じような訳してあるんですけども、そのうち、今では子供でも知ってるぐらいの非常によく使われる言葉になった。日本でこの言葉聞いたことはない人はまずいないと。日本じゃなくても一般世界でも。それぐらい有名な言葉になったのが、このギリシャ語訳で、使われているわけですね。ちょっとこう、出てきます。これは、杖。後の方ですね。日本語訳でも。無知というのは本来、これも棒杖なんですけども。あなたの杖。後半の方がバクテリア、ギリシャ語では。こんなところにバクテリアが出てくると驚かれるかもしれませんが、なんでかって。バクトロンっていうのは本来この杖、棒状のものを言うわけです。それの変化形なんですね。なんで、細菌をですね、英語でバクテリアと言うかというと、最初に観察されたときに、まっすぐな棒状のものがくつくつくつ動いていると。私も、大学を卒業して、自分で、自費でですね、どうしても、バクテリアというものを好みで見る必要があるということから、小中高、大学も続いて、あれだけバクテリ、バイ菌とかバクテリアとか言って知られてるのに、どこにでも見せてもらえなかったわけですね。性格、生物体の、例えばバクテリアを分解したそこの化学反応、複雑な代謝とかですね、そういうことをいろいろすることで、バクテリアそのものを見せたりするとこじゃないわけです。以前に看護師さんにも聞いたことが複数ありますが、看護学校でさえバクテリア、看護学生さえ見てないと。看護師さんも見てないと。まあちょっと奇妙なといえば奇妙なんですね。医療関係で従来の方のバクテリア、バイ菌、そんなものに絶えず注意しなさいという人が、実際にそれを見える手段があるのに見ていないと。私らもこの理科系であっても、中学、高校でも、大学ですらもう一切見せなかった。なぜかというと、それはなかなか面倒なからですね。900倍以上、1000倍ぐらい、今ですね、なんだ、見えないわけです。しかも、特殊な染色液で染色しないと見えないとか。私が高校に赴任したときに、一つ目の学校、二つ目の学校、三つ目って、みんなもちろん理科、あるいは理科と数学を教えることにして、生物も教えた、二つ目の学校、三つ目の学校も生物も教えましたけども、 顕微鏡で見たら、600倍のものしかないんです。あとのより高度もみんな壊れてる。これ操作が、有信法とかを使ったり、染色、ややこしくて、非常に接近して、ですね、対物レンズを見るものに接近してしないといけないこともあったりして、使えない。で、まあ、そういうこともあってですね、まあ、どうしても買わないと言って購入した。そこで、初めて染色せずにも見える。腐敗したものの一家が取ってみたら、私も生まれて初めて、その時に慈悲の買った顕微鏡で見た、棒状のものがずっと動いてるわけですね。それは900倍余りのものだったんですけども。で、初めて見たから非常に私も印象に残ったわけです。で、その時はもう、ギリシャ語も初めておったものだから、で、英語の語源辞典引いてもすぐにわかりましたけども、棒状のもの。だから、棒のことバクトロン。っていうので、その変化がバクテリアと。でもそれ以降ですね、くるくる回るような、くるくるくるくる回って動くようなものもある、いろんな形のものがあるということはわかったんですね。まぁ、ちょっと横道にそれましたが、そんな意外なところでバクテリアっていう言葉が出てくると。ギリシャ語の読み方を、礼拝の後でしようと思って、なかなかちょっと時間が取れなくて、そのままになってしまったんですけども、この読み方ですね。バクテリアと。というわけですが。はい。それで、要するにあなたの杖や棒が私を慰める、あるいは力づける。これも、この、言葉はですね、パラカレオ、ギリシャ語訳でパラカレオという言葉を使っているように、新約聖書も非常に重要な言葉ですね。パラカレオ。パラ、そばで、カレオ、呼ぶ。そばで呼ぶ、そばで励ます。あるいはそばに呼んで、取りなしをさせるとか。で、それの名詞形、パラクレートス。そばで呼ばれたもの。プラクレートス、オスがつくと、クリストスのように何されたと、油注がれたという意味にニュアンスになりますので、プラクレートス、そばに呼ばれたもの、そばに呼ばれて何するかというと、罪あるもの、されているようなものに対して祈る、取りなしの祈りをすると。あるいはそばに呼ばれて、何のためか励まし、慰めるためだと。いうようなことから、聖霊のことを、まあ、プラクレートスと、投げますもの、励ますもの、あるいは、そして、救うものとか、いろんなパラクレートス訳をつけられたりしております。イギリシャ語訳では、そのことをですね、ここではパラカレオという言葉が使われているために、それは両方力づける、励ます、あるいは慰める。ということです。で、次が、なぜ、励ます、慰めるのか。この2種類の杖、これは、一つは、悪いものが襲ってこうとする。あるいは野犬が襲う。そしたらその杖で追っ払うと。守るためですね。神様を守るためにそういう杖。神様の、杖のようなものということで、あなたの杖、二つ種類ですね。そういったもので、丸いものを撃退し、また羊たちを導く。悪いところに行ったら、そこで警告をするための。そういうことで、神様はしっかりとですね、間違ったところに行かないようにと、また敵が来るときも守ってくださるんだと。この二種類の杖でですね。そういうことで私は慰められ、また力づけられると。私たちも、現実の中、無防備で行くとしても、絶えず神様が祈りを絶えずしてやると、悪は迫ってきても、不思議と悪の力によって倒されない。 奥の力を追い出してくださる。奥の力が魂の中入り込まないように、神様の目に見えない杖で追っ払ってくださり、また私たちが悪いところに来たら杖で叩き、そして痛みを持って、正しい道へと導いてくださると。私たちの受ける様々な病気や苦しみ、また身近な家族のものの病気や様々な問題、そして苦しみ、また私たちを本当に自分の弱さを思い知らせて、本当に神様に前に低くされて、一層真実に幼子らしく、心を尽くし、思いを尽くし、精神を尽くして、しっかりと神様だけを仰ぎ見るように、心貧しく、されるために、法要様の苦しみも出会うと。で、そういうことが、本当に、神様に届くと、新たな力を与えられるということなんですね。死の影の谷を来ても、その不思議な力を与えられるから、災いを恐れないでいける。共にいてくださる主が、私たちの迫ってくる敵を追い散らし、また、愛になろうとする、この世の力と妥協しようとする場合には、様々な苦しみなんかを起こって、警告をし、神様から守ってくださってるんだと、力づけられると。それが、さらに五節にもつながって、五節だけ一つ、これは今日分けて空白みたいにしてますが、これは実際は四とつながってるわけですね。死の影の谷を行く。それはこの苦しめるものっていうのは、これ本来敵という意味でよく使われるので、進化役も攻撃も敵と訳しているところです。私が我が敵を前にしてもですね、食卓を整えてくださると。で、これは敵、ステパの向こうの場合に当てはまりますが、普通は私たちがリラックスして楽しめる気心が合う人たちの中で交わるとき。けども神様は、そうした、どっちか言えば甘い感じの楽しみと全く違う、敵対して攻撃してくるものただ中でさえも、霊的な食物を整えてくださると。頭にこういう、これはもう祭司とか、王とかのようにですね、特別に配合されたこういう、これは神様の本質。こういうを注ぐって言えば、油を注ぐというのは、王とか祭司、大祭司のような人に限られとったことですが、頭に、私の本質にそういう神様の良きものを注いでくださると。私の霊的な杯いっぱいにして良きもので満たしてくださるという、この一節と呼応している。主が羊飼いであったら何にも欠けることはない。私の杯を、普通はいつも欠けておるか、悪いものでいっぱいにして飲んでおると。実際人間は本当に、前にも、また、官僚の非常に上層部による女性が、7万円もの食事、1回。そんな接待を平気で数週間をして受け取ったとか、暴かれたことがありますが、そういう類のことはもう村では絶えずやられているようですね。不正なものをいっぱい満たさおうと。そうでなくても、このテレビやそういったものは、毒のこもった杯がいっぱいその番組に盛られているという感じがします。漫画も、ああいうドラマもですね。本当に清いもので溢れたような作品というのは本当にないというわけですね。文学作品でも。したがって映画でも本当に稀だということです。でもそういう 神様のことを深く見つめていくと、いかなる状況にあっても、神様は私たちの霊的な杯に、聖霊の水、聖霊のかぐわしい霊的食物を満たしてくださると。ということです。ね、本当に、この世の中の通常と全く別世界のような非常に高い世界。私たちも信じることで、その高みから、少し流れる雫のようなものでも受ける。それはもう、誰でも信じてイエス様といえば、どうか不思議な安らぎがあるというのは、そういう雫のような流れであっても受けることができる。だから、ここで言われているか、どれだけ、奥の深い、レベルの高い、高くて深くて広いことなのか、ということを、かろうじて推察できるということなんですね。そういうことで、ここの、今日のところ、本当に命がかかっている、問題を言っているということで、文字だけさーっとこう読んでてさ、いいこと書いてあるなとか言って終わるような問題なく、本当に人一人の一生、あるいは場合によって家族も巻き添えにして、大変なことが起こる。そのただ中でも神様は不思議と満たしてくれるんだという、驚くべき約束でもあると。そしてそれが虚しいことじゃなくて、歴史の中でたくさんの人がそういった類のことを経験してきたということなんですね。で、私たちも祈り、また祈り祈られることで、そのようなこと、世界に少しでも近づいていけるということを思います。で、現在もイエス様を主として会うことができるのは、確かにイエス様からその杯をそれなりに絶えず満たしてくださっておるからこそ離れないできるということを感謝です。以上です。
ありがとうございました。それでは今いただいた御言葉を深く心に沈めるため、皆さん黙祷してください。